次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和7年第4回定例会では、一般質問に、金子照久、茨城自民党、桜井信之、茨城無所属政策の会、木村義和、茨城自民党、塚本和也、茨城自民党、秋山正明、無所属。諸橋太一郎、茨城自民党。石塚隼人、茨城自民党。岩沢慎、茨城自民党。黒部博英、茨城自民党の9人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の金子照久議員が質問を行いました。関東・東北豪雨から10年の節目を迎え、緊急対策プロジェクトはどのような成果を上げ、災害から得られた教訓を踏まえ、今後どのような治水対策を進めるのかとの質問に対し、土木部長は、緊急対策プロジェクトでは、堤防強化に加え、マイタイムライン作成などのソフト対策も実施されてきた。被災経験を踏まえ、ハード・ソフトが一体の流域治水対策は重要と認識したところであり、引き続きあらゆる関係者と協働して取り組んでいくと答えました。他に、県民の声に対する校長・広報のあり方、県立高校の受験生の可能性を広げる併願制、リチウムイオン電池による火災事故の防止策なども質問しました。次に、茨城無所属政策の会の桜井信之議員が質問を行いました。変化する農業の現場で即戦力として活躍できるよう、実践的にスマート農業を学べる環境の整備が重要と考えるが、農業高校などにおける施設・機械のスマート化の現状と今後の整備方針は？との質問に対し、教育庁は、県立学校施設は老朽化が進んでいるため、茨城県立学校施設の長寿命化計画を策定し、順次大規模改修を実施している。また、スマート農業のための設備・機器については、優先順位を精査し、必要な整備を進めていくと答えました。他に、高浜駅周辺のまちづくり、農業高校等の教員の処遇改善、石岡市への県立歴史館分館の設置なども質問しました。次に、茨城自民党の木村義和議員が質問を行いました。県立高校の希望する生徒へ給食が提供できれば、少子化で稼働能力に余裕が出た市町村給食センターの有効活用や、生徒の心身の発達などにも資すると考える。給食の提供に関する県の状況は？との質問に対し、教育庁は、第五清流高校と水戸桜の巻高校、城北校で、地元自治体の申し出と協力のもと、希望する生徒と教職員に給食が提供されている。市町村から相談があった場合は、衛生管理なども十分に確認し、学校とともに適切に対応していくと答えました。他に、太陽光発電施設の設置・管理、霞ヶ浦導水事業、旧傾斜地対策なども質問しました。次に、茨城自民党の塚本和也議員が質問を行いました。令和7年2月に TX 延伸構想の事業計画素案が公表された。東京延伸は、都心部、臨海地域地下鉄を経て、羽田空港との接続も期待される。TX と当該地下鉄は、相互乗り入れによる接続が最も利便性が高いと考えるが、所見は？ との質問に対し、制作企画部長は、TX を降車せずに羽田空港への移動が可能となる相互乗り入れは魅力的な提案と受け止めており、今後東京都において接続に向けた具体的な検討が行われることを期待すると答えました。他に国道345号矢田部バイパスの全線事業化、県南地域の将来ビジョン、公聴公募制度なども質問しました。次に無所属の秋山正明議員が質問を行いました。知事の基本姿勢である挑戦、スピード感、選択と集中は組織に十分に浸透しているのか、また所属などの枠組みを超えた施策提案ができる仕組みづくりはとの質問に対し、知事は3つの基本姿勢は予算調整や職員研修などを通じて浸透を図っており、着実に浸透してきている。施策提案については、コンテストや若手職員による施策提案プロジェクトなどを実施してきた。さらに、職員が自由な発想で施策提案ができる環境を作っていくと答えました。他に、インクルーシブ教育の推進状況と中長期の考え方、県内のいじめの現状と課題、今後の施策、医療的ケア児の成人移行期なども質問しました。次に、茨城自民党の諸橋太一郎議員が質問を行いました。近年急増しているインバウンドや首都圏などの旅行者を地方に呼び込むためには、アニメやワインなど、地域特有の観光資源を活用したツーリズムが必要であると考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、営業戦略部長は、県内の市町村や観光事業者との連携を一層強化し、他県と差別化できるような主玉の企画の造成を進めるとともに、引き続きアニメなどのコンテンツを活用した特徴的で話題性のあるプロモーションを展開していくと答えました。他に、自転車の安全利用にかかる取り組み、障害者の就労継続のための環境整備、太陽光発電施設新規設置にかかる考え方なども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人議員が質問を行いました。地域ごとの実態を踏まえ、外国人と地域住民とが共生する茨城づくりをどう進めていくのかとの質問に対し、知事は優秀な外国人材の受け入れ環境を整備する一方、県条例の制定検討など不法就労に対する取り組みのさらなる強化を図る。また、ヤードの監視を強化し、悪質な事業者に厳正に対処する。さらに、副知事をトップとするプロジェクトチームを新設し、地域ごとの実情を把握の上、外国人などによるルール違反への包括的対策を講じると答えました。他に、外国人犯罪の取り締まり強化並びに外国人対策予算と人員の確保、小中高校生のオーバードーズ自殺防止対策なども質問しました。次に、茨城自民党の岩沢新議員が質問を行いました。安心して子供を産み育てられる環境づくりのためには、特に多子世帯の経済的負担の軽減と妊娠期からの切れ目のない支援が重要だと考える。県は今後どのように支援を進めていくのかとの質問に対し、福祉部長は、地域間格差が生じることなく、安心して子供を産み育てる環境構築のため、今後も 全国一律の制度の充実を国に働きかけるとともに、市町村や関係団体などとの強固な連携のもと、切れ目のない支援に取り組んでいく、と答えました。他に、内水氾濫対策の取り組み、国道294号における整備事業、取手競輪場の活用なども質問しました。最後に、茨城自民党の黒部博秀議員が質問を行いました。地域と共同しつつ、地域における希望の芽を大きく育ててもらいたい。3期目の県政における県北振興について、知事は何を重視し、どう力を注いでいくのかとの質問に対し、知事は、県北地域の振興を最優先課題と位置づけ、私自らが先頭に立ち、地域特性を生かした差別化を図り、従来の枠にとらわれない新たな発想で、地域と共に資源を磨き上げ、県北地域が人口減少社会のロールモデルとなることを目指し、全力で取り組んでいく、と答えました。他に、DX による救急搬送体制の充実に向けた取り組み、県立高校の防犯対策、偽電話詐欺対策なども質問しました。